大仏様の大阪旅行。作、土井康一郎。昔、ある元日の朝、大仏様に大勢の人々がお参りしていた。八っつぁん、この間の大阪、よかったなあ。ああ、うまいもんいっぱいあってよ。大仏様は奈良の都から一回も動いたことがないので、お供え物のまんじゅう、野菜しか食べたことがなかった。だから、一体どんなおいしいものがあるのか、大阪に行きたくなった。さて、その日の夜、大仏様はそっとお寺を抜け出していった。何しろ、大きな大仏様のことだ。走ったりしたら地震のようになってしまうので、抜き足、差し足、忍び足で山に入っていった。山ではフクロウがほうほう鳴き、狼が不気味に吠えている。大仏様は怖くなり、気づかれないように通ろうとした。が、そこはさすが仏様。動物まで偉さを知っているようで、どの動物も頭を下げている。大仏様はそれを知ると、勇気100倍、胸を張って通り過ぎた。人里に着くと、ネズミ一匹踏みつぶさないように、そっと通らなければならない。大仏様は、だんだん疲れてきた。大仏様は途中で戻ろうかと思ったが、大仏ならではの辛抱強さで夜明け前に大阪に着いた。大阪では早起きの角さん、梅さんが朝から豆腐屋の仕事で汗水垂らして働いていた。角さんは、ほんま、冬の豆腐屋は手が凍るようやな。ほんまや、と相槌を打つ梅さん。大仏様は道の脇でそれを聞いていて、それはかわいそうですね、ついつい口を挟んでしまった。ぎょっとして慌てる二人に、大阪のおいしいものを食べたくて、ここに来たというわけを話した。梅さんは、大阪に大仏さんが来るとは珍しいとちゃうか。角さんも、そや、ほんまや。ほなら、わての家の近くのたこ焼き食べやらへんか。僕、魚や肉はちょっと。仏様だから食べちゃいけないんです、と苦笑いの大仏様。ほなら、たこなしたこ焼きはどうやろか、と角さん。ええな、そりゃええ考えや、と梅さんも賛成。とその時、二人のお腹がぐぐー。角さんは照れながら、そうや、わても飯食うてへんのや。ちょっと一緒させてもらおうか。数分後、大仏様が座っていた道頓堀の岸に、ほら、買うてきたよ。と、角さん。大仏様は目を丸くして、これがたこ焼き？おいしそう。口に入れると暑いから目を白黒。あっちちーと大仏様。角さんたちはそれを見て大笑い。大仏様は照れ笑いをした。少し食べるともう夜明けだ。ほな、大仏さんがこっち来てはるのを奈良に知らせようか。 格さん。大仏様は慌ててたこ焼きを食べ終わり、僕が知らせる、と、むくりと立った。だが、電話などない時代、どうやって知らせるのだろう。大仏様は考えに考え、格さんが書いてくれた手紙を息で飛ばすことにした。ほれー、梅さんの掛け声とともに、大仏様は手のひらにあるはずの手紙に息を吹きかけた。が、大仏様の手のひらには手紙はまだ載せていなかった。大仏さん、そそっかしいわ。格さんは大笑い。またも大仏様は照れて笑って頭をかいた。今度は格さんが大仏様の口元めがけて手紙を投げてみる。ほう。手紙に大仏様の息が見事に命中。奈良に向かって手紙は飛んでいった。次の日、奈良は手紙を受け取った。今日、帰る、と書いてある。大仏様がいなくなって心配していた奈良の人々は、大喜びで盛大な祭りが開かれ、みんな踊って踊って喜んだ。さて、大仏様の方では、格さん、梅さんを肩に乗せ、のしのし歩いて、奈良に向かっていた。奈良に着くと、昔なじみのお坊さん、子供たち、いろんな人が迎え出た。仏など、全く信じない人たちまでが、涙を流して喜んだ。大仏様は、こんなにたくさんの人が自分を待っていてくれたのだと思い、じーんとなった。そして、短いこの旅で、大仏様は人間とほんのちょっぴり仲良くなれた気がした。それは大部分たこ焼きのおかげだとも大仏様は思ったけれど。
音訳、ネット音訳バラの会、
田村ひろ子。